Use a radio star, FM Hikone 78.2.
はい、こんばんは。シュシュラジオの時間がやってまいりました、うん、この番組は FM のヒコネの本社エースアクアシステムスタジオより私、うん、FM ヒコネディダガリディレクターの小畑義彦と、
はい、こんばんは。滋賀ヒコネ新聞社の山田孝之でお送りいたします。
はい、今日はもう5月の29日です、うん、ちょうどね、今こう7時20分過ぎやと思うんですけどね、うん、ちょうど焼肉を食べた頃じゃないですか。
何
食べてない、今日行かないか。
今日行ってないの。
あ、行かない今日、はい、あ、行かなあかんやんか、あそこ。
どこですか？
長浜のあのお店。
何が言う、何のこと言って
る。もつみやさん。あ、知らんか。
え、
長浜のあのもつみやさんってね、もつと馬刺しを馬肉を食べさせてもらえるお店があるんですわ。
おお、
自分とこの社長と行こう言って意気投合して。
お、行ったらいいじゃない
ですか。うん、行こうか今日。あ、もう遅いか。
え、
え、
何がですか。
いや、
行ったらいいじゃないですか。
ちょっと情報交換しにね。
あ、いいんじゃないですか。
はい、
はい、
いいんですけど、ね、はい、でその話になったんやかな、
はい、
夜ですよこの時間はね。
はいはい、はい、
ごめんなさい、今日は何食べてきたんでしょうか、うん、
はい、
いつも私もね、これ正直朝録音してるんですけどね、
うん、
一応、まあ、リスナーの立場でということで、うん、まあ、ちょっとラジオ聞いてるんですけど、
はい、
ちょっとね、いつも BGM はでかかったんでね、
お、
ちょ、今日はできるだけ小さくしときます。2人のトークが隠れてしまうんでね、 BGM はでかかったんでね、
うん、
ちょっと今日は BGM を小さくしてお送りしていきますけども、
はい、はい、どうですか最近の、あのジャイアンツはどうですか。
ジャイアンツ、ね、ジャイアンツ、ジャイアンツ、小林誠司一軍に上がってくれましたんでね。
知らない。
うん、多分ベンチの雰囲気もいいんでしょうね。
知らないよ、
知らない、うん、いやい
や、ほんま、え、ほんまに誰が下がった。大城下がった。
大城、もう言葉悪いけど、もう今の体勢でいいよ。
大城下がった2軍に。
下がった。ほらね、もう守るとこもね、ファーストもないし、キャッチャーもないし、バットだったらくるりんぱっと三振してくるし、ちょっとね、どうかなっていう世界ですわ。やっぱりね、ネット上のコメントですよ、やっぱりね、こうベンチを温めてもベンチの雰囲気を良くしてくれるのが政治なんですよ。それから一定の人気があるんですよ。なんかベンチになってさーっといつテレビ映ってもシーンとしてるようではなかなか盛り上がらないっち、ベンチも雰囲気も盛り上がらないっていうところなので、うん、まあ、はっきりね、小林誠司の話題になるとものすごくこうネット上で盛り上がるし、大城批判も結構あるし、まあまあまあ、ジャイアンツファンとしてはちょっとまあ微妙な心境なんですけども、うん、はい、まあ、そんな中でね、まあ、一軍の中でも、もうとりあえず、誰でしたっけ、ファースト守ってる子、あ、増田陸ね。
まあ、増田陸ね。
はい、伊豆口選手ね。
伊豆口ね。
ちょっと安定がなった門脇ね。
うん、
で、あと、キャベジンじゃなくて、ギャベッチ、キャベッチ。
キャベッチね。
ね、で、丸もどうやら合流したようですしね、
うん、
まあまあ、ちょっとこれから後半戦中か、中盤戦から後半戦に向けてね、うん、ちょっと楽しみじゃないかなと思いますね、
うん、
はい、
そうですね、
はい、
はい、まあ、でも巨人は相変わらずこの5番バッターがいないね。
なんかこの4番バッター言うて、5番バッターとか、ね、
4番はまあなんとかキャベッチがな、キャベチだったかな、うん、まあ、カバーしてるけど、5番がまたいい日なぁ思ってね。
いや、まあ丸が戻ってきたら丸になるよ、きっと。
なるかな、丸、うん、ほんま、
まあまあまあね、
ね、
はい、うん、まあ3番あたりに貝、4番にキャベッチ
か、え、何、3番貝、
貝、
貝、貝、
はい、
なんで伊豆口でいいんじゃない。
あ、まあ伊豆口か貝かね、
はい、
はい、で5番が丸、3と6はどっちかやね、
3番
と6は、ね、吉川と伊豆口と貝で、ちょっとその辺でちょっと投手の、はい、相手投手に合わせて変えていくと、
はい、
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 で、あとピッチャーもまあまあなんとか、まあなんとか粘ってくれ、戸郷も復活するんかな、
うん、
あとまあ前からね、我らが彦根出身というか、あ、ごめんなさい、滋賀県出身の横川君ね。
あ、横川君ね、
はい、あれもなんとかね、はい、上がってきてほしいね、うん、早く、
まあね、
うん、ですわ。
まあでもやっぱ阪神のピッチャー見るとね、
うん、
も
う
直球勝負くるでしょ、
う
ん、ね、もうやっぱこの辺藤川魂をね、
うん、
受けてるのかなと思ってね、やっぱああいうの気持ちですよね、うん、直球勝負で、直球が分かってて直球勝負いくっていうのはね、これはやっぱ藤川さんのこの 影響を受けてるのかな、監督のね、うん、
あ 今日どこで試合があるんやろ、
え何がどっちがですか、
今やってんやろ、
巨人、巨人の話、
巨人、
阪神の話、
巨人
今阪神の話で、
あ、そっか巨人、あね、北陸シリーズね、
はい、
今はもう東京から新幹線乗って富山金沢だしね、
はいはい、
去年か一昨年はそこからバス乗って福、あ新幹線乗って福井、うん、福井から、広島行くときに、はい、その米原経由なのか、うんうん、湖西線経由なのかというと、まあ、去年も多分同じようなこと喋ったと思うんだけど、うん、ほんまにちょっと一昔前はね、まだ北陸新幹線のまともにない頃は、はい、もう米原駅でね、うん、ジャイアンツファンがこうみんな待ってたという時代もありましたしね、
うんうん、
知って
る？いや、わからん。
だから、うん、もう北陸新幹線がない頃は、うんうん、北陸線で特急電車に乗って米原来て、米原から新幹線乗って東京へ戻るか、うんうん、関西方面行くかっていうことがよかったわけよ。
なるほど、
うん、だから、はい、まあまあ、この辺の知る人はもうずっと待ってたりとかね。
なるほど
ね、うん、はい、で、まあ、ちょっと通な人はね、
うん、
新幹線のグリーン車のね、はい、丸々一両空いてる時間帯をこう探すんですね、
はい、
だそう、あこれは多分うーん、あ埋まってるか、
はい、
埋まってる、ごめん失礼、埋まってる、丸々全部埋まってるところは、あこれは多分プロ野球の選手が乗るんやなって、ね、予測して、その電車めがけて行きやるわけや、
うん、はいはい、
とかね、まあ、今、まあまあまあ、ごめんなさい、何が言いたかったよ何が言いたいんや何が言いたいんや
作ってるな、
はい、何が言いたかった
よ、ちょっ
と、はい、お尻がなかった話ですけども、
はいはいはい、まあ、ちょっと話変えていいですか、はい、
どうぞ、
ね、まあ、僕最近でも日頃のニュースとか、まあ、私もいろいろ関わってもらってるところで、まあまあ、私も今、この世代ですけど、親バカと、バカ親の違い分かりますかね、
うん、
親バカってもう僕らも親バカ、
もはやね。
なんですけどね。ね、
うん、
ただまあ、自分、子供を持ってる、まあ、厳しいところは厳しくね、してるつもりで、まあ、バカ親ではないかなとは自分なりに思ってるんですけどね。
わから
ん、わからん。まあ、俺は分かんない。まあ、これはね、俺は、まあ、他人がどう評価させてもらうか分からないけどね。ね、まあ、バカ親、親バカは皆さんそうでしょ
う、うん、
基本的にね、やはり自分の子供をね、大事に思うというのはまあ親バカになるというね。ただ、例えば、それ、まあ、例えばですよ、これはね、学校で先生がこの子供を怒ってですね、まあ、これをこの怒ったことに対して苦情を言うとかね、いうケースがあったり。
うんうん、
まあ、あと、まあ、まあ、世間でね、まあ、もちろん、この子供に手をかけたりして、そういうね、もの事件も多々ありますしね、まあ、こういうね、事件もあるというね、身近なところもね、あるかもしれんけどね、ね、その辺、まあ、この子が子育てを終わられた自分からして、ね、親バカと、バカ親の違いを教えてください。
さっきの今言うた学校で怒られて家帰ってお父さんお母さん先生にこんなことだった何って学校に電話するのはバカ親ね、
うん、ねえそうなんですよ、バカ親なんですよ ね、
はい、もう超バカ親よ
ねそうなんですよ、
うん、
まあ、まあまあ、まあ、これがまあどうしても理不尽な理由もあるかもしれんけどね、まあ、でもまあやっぱ先生が怒るのはよっぽどのことやからね、うん、今時代ね、は
い、怒ってもらってなんぼやし、
そうそうそうそう、
これから社会出るための予行演習というかね、
うん、
社会出てからそれやられたらもう、なんていうかな、社会からもう抹殺っておかしいですけども、うん、使い物ならんって、まあ、分かりやすいそういうことでしょうけど、
うん、
そのために今、愛情を持って叱ってくれる、うん、親と違う社会の方が叱ってくれるっていうのは学校の先生であって、
うん、
ね、それに対して親が文句言うのはどういうことやねんと。
そうだよ ね、まあまあね、
それで学校もその、うん、そのね、バカ親対策に対して、
うん、
もういらん時間を取られてしまう、他の子供たちが迷惑をする、うん、
ね、
っていうのは往々にしてあるんでね、
うん、
はい、もうそれだけはもうやめてほしいし、
うん、
例えばこう学年のね、一番最初3月、はい、ごめんなさい4月かな、クラス分けになった時点で、
うん、
もう先生に託すという親も決めとかなあかんわけですわ、
うん、
ね、もうこの先生に私は任すのでよろしくお願いしますっていうのを言えと、
はいはい、
何があってももう今はダメですけど、なんかあまりにも言うこと聞かなんだら、うん、叩いてもらっても結構です、縛いてもらっても結構ですと、
うん、
泣かしてもらっても結構です、その代わりあなたに任しますんでって言ってみ、先生に、
はいはい、
うん、 そう42やった42の親が全員そうやって言ってみ、先生も燃えてくると思うね。
ね、
うん、
はい、
もうそれはそう、絶対そう、
うん
うん、ほんまにびっくりするぐらい。なんかね、親からするとね、よくあったの、昔ほんまも昔は、大学出られた先生があって、もう尊敬の眼差しだったけど、今はね違うんよね。
もう今違いますよ。
親が自分、うん、先生の学歴高いと見下し言うわけよ、
うん
ね、あいつはどのこうのとかね、そうじゃないと、
うん、
でそれ任せられへんやったら、もう自分ちゃんと私立のしっかりとした身元のはっきりしたところの先生のおられるところに、じゃあ公立が身元がはっきりしてそうじゃないよ、
うん
ね、そういうところで行きなさいよと、
はいはい
ね、そうでなかったら集団行動も含めてやっぱりこう公立のね、うん、もしくは私立の方のしか、ね、学校に会話して一切文句は言わない、先生に任す、
うん、
そこです。
はい、
はい、でよかったですか、その答え。
いや、これで良いと思いますよ、ね、まさにそれはね、まあ、親バカとバカ親の違いがね、うん、見事に表現されたなと思うんですけど、
う
ん、
はい、もう僕はね、子供に対しては親バカですわ、
はいはい、
もう可愛いてしゃあない。
まあ、俺はまあもう皆さんそうですね、うん、大概のね、
そうそう、うん、もうそれはしゃあない、もういくつになっても子供は可愛いんやなっていうのは今やっと、
はい、
まあまあ子供もね、もう30前後になりましたけど、
はい、
可愛いもんやと思いますよ、
はいはい、
でもいつまでも頭撫でないで、そんなんじゃなくって、
うん、
育っていく子供たちが、育ちやすい環境を作っていくのは我々親の立場であってね、
はい、
それが今できる親の行動かなと思いますね。はい、
はい、はい、まあ、でも一方でね、
はい、
この教師側にもやっぱりいろんなね、教師がいらっしゃる様子でね、
はい
はいはい、この見極めはどう思われます？この先生はいい先生やな、この先生はどうかなっていう先生。
それは難しいな、うん、1年経ってみないとわからんちゃうかな、まず。こんなすぐ見てわからへんやろ。
まあね、確かにね、まあ、だから、まあ、一つの基準は、まあ、やっぱ、まあ、いわゆる公務員的なことなかれことなかれであるかどうかっていうのはね、それをまあもうこっちが親が感じてしまうと、ちょっとね、親とかその地域住民が感じてしまうと、ちょっと僕は首をかしげるんですけどね、
はい、特に小学校の、低学年、まあ、3年生ぐらいまでかな、4年生はあれかな、うん、まあ、できたら新任の先生とかね、
うん、
まだ先生になって、月日の朝日先生の方が、うん、ものすごく柔軟な体制かな、経験は浅いけど、はい、行動力はあるかなと思うんで、そういう先生の方が僕個人的にいいかなと思うね、はい、5年生6年生になってくると、そういうレベルベテランの先生がついてくると、うん、もう子供たちはいいのかなと思ったりするけどね、うん、
なるほど、
はい、で中学校でも最近こう新任直以下あると思うんだけど、
うん、
ちょっとその先生大変かなと思うんやけど、
うん、
やっぱり先生もしっかりと信念持っておられるんでね、
うん、
何べんも言いますけど、親がしっかりとその先生を支えてあげないと、
はい、
親が先生に対して不安を与えるようなことね、はい、をすると、もう先生もどうなんかなってなってしまうので、ね、うん、それだけは絶対親としてやってほしくない、
うん、ね、
うん、
まあ、こういうね、まあ、いろんな兼ね合いがあるんですよ、や
っぱ、
ね、
なんでその話だったよ、
はい、
なんでその話
いやいや、もう最近は思うなと思って ね、まあ、特にこの親バカバカ親っていうのがね、まあ、これは世間のニュースを見てても思うしね、
うん、
まあまあ僕もまあ今まだ今現役世代のでもあるんでね、はい、そういう、まあ、いろんなケースでね、そういう思うことはよくあるんですけどね、はい、まあまあ決してね、私自身もこの親バカはいいけどバカ親にはならないようにしたいなというね、うん、心がけはしてるんですけどね、うん、はい、
まあ紙一重と思うけど、
ああまあな、確かにな、
うん、
あ、確かにさすがその辺は子育てを経験を終わられて、
うん、いや経験というか、まあ、そういうのにちょっとね、子供はね、地域の宝でもあるしね、社会の宝でもあるんでね、
はい、
やっぱりこう可愛らしいやん、みんなね、小学生は、
はいはい、
まあ、中学生になってくるとちょっとね、うん、社会人のドアの向けて一歩歩いていけたらと思うけど、小学生はね、
うん、
いろんなことっていうかね、まあ、親に甘えながら、先生にも甘えながらいろんなことを教えてもらえるやし、やっぱり子供の笑顔って最高やからね、
はい、
うん、応援したいなと思ってますけど、
はい
はい、
ね、
そんな感じ の上の発言ですんでね、
はい、そうですね、はい、まあそういうねものもあると、
はい、
はい、ちょっとほな新聞いきますか、
あったん、ね、新聞、
はい、
はい、
さっきちょっと朝 GM は聞いてなかったと思うけど、あのタイムカプセル、
うん、
ねえー、ちょっとあの寺村邦子さんご存知でしょう、
名前はね、
はい、ね、有名なあの、はい、もうギネス記録をもう10個以上持ってるね、
はい、
ですけど、この方が10年前に挑戦したあイベント、あのタイムカプセルに、参加する人数で競うね、もので、まあ、約ねこれあの500人以上はね、まあ1点ずつ、まあ、持ってきて、このタイムカプセルの中にね、入れて、これを私立病院の駐車場の奥の方ですけどね、その奥の方にあの埋めるイベントをね、まあ、実施されたんですけどね、ちょっとこのギネスには達成できなかったんですけど、ちょっと10年前、10年経ちましたんで、これを掘り起こそうじゃないかということでね、
うん、
このイベントを31日の正午からね、掘り起こすイベントをされますんで、ちょっと私もね、この間手沼さんにお話聞いてて、その参加した方のあのリストを見てたらね、私の名前も載ってまして、なんかあの写真を10年前の写真をねどうも埋めたみたいなんで、
自分の10年前の写真、
いや多分子供の写真ちゃうかな、
ね、自分の写真やったらね、
そう、まあ僕の写真かもしれんけど、
ふさふさしてた時代の頃
言うこと変わってへんやろ10年前、
ふさふさしてた頃、今日は上からかかんライト当たって大丈夫ね、
はい、はい、まあまあ分からんけど、これどう写真がね、10年前とかこれは埋めてない、
何もしてない、
埋めてない、
はい、
はい、ね、ちょうどなんかあの中日の記者の名前も書いてあったな、10年前の記者の名前も書いてましたけどね、まあね、ちょっと私も当日何を埋めたかなと思ってちょっと見に行こうかなと思ってますけどね、う
ん、
はい、
その頃のうっぷんうやむやしたも埋めてないのに出てきてふわーんとまた思い出してしまうんちゃうそれか昔この頃で涙流すんちゃう、大丈夫、
ちょ一応ね、あの
いろんなことがあったやろうけど、
埋めるものはねあの決まってまして、写真とか新聞、あと音声、手紙、メッセージ、人気のあるキャラクター商品なんて、こういうものを1点だけってことでね決まってますね。僕はなんか写真に当たったな、ね、
ふさふさの時代の、
さっき言ってたよね、うん、はい、10年前も変わってないのな、
いやいや分からんね
、はい、まあまあこういうことでね、はい、こういうイベントがあるってことですわ、はい、あとどうですか、あとは何か
10年前、う
ん、10年前何してました、10年前
何してたのね、
はい、
あの携帯でねたまにこう出てくるやんか、何年前の思い出とかね、うん、写真撮っと
く、ああ出てくるな、
ね、
はい、あんなすぐ見るタイプ、
いや見るよ、見るっちゅうか出てくるやん、勝手に、
お見えへんで、こんなんもうすぐ、
いやほんそう思うとね、何年か前、まあ、5月25日かな、この間25日、うん、いつやった、ああ日曜日か、
はい、
たまたまふっと見たら出てきよって、
おどんな写真、
何年か前、7、8年ぐらい前かな、
お、
まあ、ちょっと今やから言いますけど、東 の, あのキャラクターショー見に行ってたんですよね、東の方で
キャラクターショー、
まあ、ごめん、ディズニーランド行った時の写真がこう出てくるとか、ああこの頃行けてたんやなこの時期にとか、今は絶対行けへんけど7年前か8年前か行けてたんやな、
なんかはめてた、こうやって頭に
はめてはないけど行ったなと思って、
あそう、
ちょうどその時に、トランプじゃあどっかの大統領かな誰か忘れたけど、ちょっとその時エアホースワンが初めて飛んできたわけですわ、ね、キャラクターを写真撮らずにちょっとエアホースワン写真撮ってくれって言ったそのバックの写真が、あビデオ撮ってたからエアホースワン撮ってくれって羽田に到着するエアホースワンを撮った写真を、まあ、出てきたわけですわ、
うん、
あ行けてたよこの頃と思ってね、今は絶対行けへんけどね、余裕がないから、
うん
うん、
余裕はないですか、
余裕ない、
え
余裕ない、
そう、何の余裕、
金銭的に余裕がない金銭的に余裕がない、年々金銭的に余裕がない、
正直言うたら
金銭的、精神的には悪いかもしれない、もうほんまにもう金銭的に余裕がない
正直言うたら、
はい、もうあと半年だけ我慢して絶対行ったろうと思って、来年はと思って、
あまた一緒に行きましょう、
一、ね、人で行く
一人で行く、
あ家族で行くもう お孫さんと行くよ、お孫さんと、
はい、また N を連れてください、ね、はい、N を連れてください、
はい、
ね、
はい、
N 君を連れてください
、 N?
N 君と一緒、
いやもう可愛いお孫ちゃんと家族で行きます、
はい、行ってください、
あ行きたいな、そういう話をすると、まあ、それを行こうと思って励みに、
ね、万博は万博行かへんの、
いやごめ ん, ごめんちょっとあんまり興味ないな、
僕も興味ないけど、
なんかな、行ったら行ったら面白いのかもしれないけどね、
興味ないわ僕なんか全然、
うん、なんかのきっかけかな、
ね、うん、今度はちょっとあの仕事に行こうかな、なんか出店するらしいからな、いろいろな、はい、滋賀県、
そうか
ちょっと仕事に行こうかな、
はい、
ね、はい、 はい、
それもそうやけど、万博もそうですけど、まあ、まあまあ時間ない中で
USJ、
じゃあまた話変わるけど、国スポの、ね、9月28日ぐらいから始まるのかな、
うん、
仕事がないんや、何にも、
ん、
何もない、仕事がないね、
仕事がない、
最初はね、県にお願いしてね、交通情報をやろうという
のがあ
ったんですけどね、仕事がないよ、まあ、ゆっくりちょっとブルーインパルスで見させてもらおうかな、ゆっくりとね、前日の旅行
を、うまいな、ブルーインパルス来るな、ね、はい、
かな、
うん、
はい、
はい、いいんじゃないですか、
はい、いや、話は終わってしまいました、
はい、
はいはい、時間の方やってまいりました、
はい、
もう始めましょう、
しましょう、
はい、そんなこんなでお送りしてまいりました収集ラジオ、この番組は FM コネの本社エースアクアシステムスタジオより私、出たがりディレクターの小畑よしひこと、
はい、滋賀彦根新聞社の山田孝之でお送りしました、
さっと締めておきましょうか、
はい、
はい、お仕事の方はお疲れ様でした、
はい、
また明日も頑張りましょう、
頑張りましょう。